おはようございます。私は聖鳥の家本部講師の及川雅治です。第3回目の本日は、聖鳥の家創始者谷口雅治先生の著書、審判善と福との実現をテキストに、天地一切なものと和解せよというテーマで話をさせていただきます。さて、聖鳥の家には谷口雅治先生が書かれた神事というものがありますが、その数は全部で33ありまして、神事集としてまとめられています。神事とは、谷口雅治先生を通して神様から示された真理の言葉です。その神事の中でも特に重要なものとして取り上げられるのが、大調和の神事です。この大調和の神事は、聖鳥の家の教えを縮略したものと言われています。ここで本日のテキストでありませんが、大調和の神事の冒頭部分の文章を朗読します。何時ら天地一切のものと和解せよ。天地一切のものとの和解が成立するとき、天地一切のものは何時の味方である。天地一切のものが何時の味方となるとき、天地の万物何者も何時を害することはできぬ。何時が何者かに傷つけられたり、売金や悪霊に侵されたりするのは、何時が天地一切のものと和解していない証拠であるから顧みて和解せよ。朗読を終わります。この天地一切のものとは、人間、動物、植物、微生物などのあらゆる生物、また人生での問題などなども含めて、すべてのものという意味です。天地一切のものと和解せよとは、天地のすべてのものに感謝しなさいという意味です。天地一切のものと和解すると、すべてが味方になると示されています。味方とは、その人が幸福になるように動き出すということです。ですが、すべてのものと和解するということは、なかなかできそうでできないものです。例えば、事業に失敗し、多額の負債を背負って、借金苦に苦しみ悩んだりしたら、なんで自分はこんなひどい目に遭わなければならないのだろうと、不運を嘆くばかりで、感謝することができないと思うのです。私が以前勤務していた聖鳥の家の錬成道場に、そのような人生問題を抱えた人たちが、聖鳥の家の教えによって問題を解決しようと集まってきました。錬成会が終わる頃には、来た時とは別人となり、錬成会に参加して本当によかった。もっと早く聖鳥の家を知っていればよかったと言って、喜びいっぱいで帰っていきます。なぜかといえば、聖鳥の家の教えを学び、実践することにより、問題の原因は、人を恨んだり、また自分さえ良ければ、人はどうだっていいという、周囲と調和しない生き方をしてきたからであり、それを反省し、周囲のものに感謝すると、錬成会中に問題が解決してしまうことも多く、またすぐに解決しなかったにしても、聖鳥の家の教えの通りに実践すれば、これからの人生幸福になれることを知ったからです。ですから錬成会に参加してよかったというのです。ということは、人生問題があったからこそ、それを解決するために聖鳥の家の錬成会に参加することになった。つまり問題は聖鳥の家に触れさせるためのきっかけとなり、実はその人を真の幸福へと導くための味方だったと言えるのです。そのことを知ると問題に感謝することができ、問題は解決するのです。ここで本日のテキスト、審判善と福との実現の13ページ、世界を一つとして見ることの文章を朗読します。バラバラの世界観、二元的または多元的な世界観を持ってはならない。霊なる神の御が実在であり、世界のあらゆる事物は、あらゆる生物は、混然として一つの神の愛と英知とによって支配されているのであり、存在するすべては、無機物たると、有機物たると、微生物たると、昆虫たると、地に這う爬虫類たると、哺乳動物たるとを問わず、ことごとくすべて一つなる善なる神の御霊もた子であり、そこには何ら悪意ある対立は存在しない。悪魔というようなものも、悪霊というようなものも、病的寄生虫や病菌などというものも存在しないのであって、一切の事物と生物とは、混然と一つなる神の愛に結ばれているものであるという実相を理解して、すべての事物とすべての生き物とに和解しなければならないのである。すなわち、これが聖鳥の家の根本真事、天地一切のものと和解せよにあたるのである。朗読を終わります。聖鳥の家では、神様の作られた世界は、万物が調和し、万物が生かし合っている世界であると考えます。その世界を実相世界と言いまして、実相世界は唯一絶対の善なる神様が、 愛と知恵によって支配されているのですから、生物お互いが衝突したり食い合ったりするという不調和なことはない世界であると見ます。そのことを自覚しますと、ただありがたくなり感謝の心が湧いてくるのです。また逆に、ありがとうございますという感謝の言葉を唱えるようにしますと、その効果によって心がありがたくなってくるのです。ですから、一つの問題の解決法として、ありがとうございます、ありがとうございますと、感謝の言葉を唱えることを連生会では実践しています。感謝とは、回数に比例するものではなく、心が本当にありがたいと思えるまで続けることが大切なのです。心持ちが変わらなければ、運命も変わらないのです。次に私の体験をご紹介します。私が連生道場の職員として勤務して、しばらく経った頃のことです。当時私は長期研修生の担当者として毎日朝から晩まで長期研修生と共に真珠の研鑽を積んでおりました。約6年間担当し、その間、延べ100人を超える長期研修生と接しました。長期研修生とは、10日間の連生会終了後、引き続き1ヶ月間にわたって教えを学び、実践する研修生のことです。私が長期研修生を担当して数年経った頃、ある女性が長期研修生となりました。彼女は真面目に真珠の研鑽に励む人でしたが、なぜか彼女より年上の男性に反抗するので、同じ時期に長期研修生をしていた男性が大変困っていました。私はこれではいけないと思い、彼女に帰宅してもらいました。ほっとしたのもつかの間、翌月、長期研修生を辞めて帰ったばかりの彼女がまた連生会に参加し、再び長期研修生として残りたいというのです。私が彼女のことで困っていたことも知らずに、道場の会議で承認され、彼女は再び長期研修生として道場に残ることになったのです。私はまたそのことで気が重くなりました。彼女は例によって男性に反抗し、何か気に入らないことがあるとしつこく文句を言ってくるのです。そんなある日、彼女は今までの鬱憤を晴らすかのように、ものすごい剣幕で私に暴言を浴びせかけてきたのです。私はどうすることもできず困惑してしまいました。とその時です。突然私の心に、大調和の真珠の冒頭の一節、何じら天地一切なものと和解せよ、天地一切のものとの和解が成立するとき、天地一切のものは何時の味方であるという言葉が聞こえてきたのです。私は彼女と和解しなければと思い、何者かに導かれるように静かに神に祈るための部屋である祈りの間に入りました。部屋に入ると早速、彼女に感謝できるまで祈ろうと決意し、ありがとうございます、ありがとうございますと真剣に祈り始めました。はじめのうちは、なぜ私が彼女に対して感謝しなければならないのか。私は何も彼女に対して悪いことはしていない。悪いのは暴言を吐く彼女の方だと、彼女を批判し裁く心はあれども、感謝の心など一つも湧いてはきませんでした。それでも感謝できるまでひたすら真剣に祈り続けました。10分、20分、30分、40分と時間ばかりがだんだん経過していきますが、感謝の心が湧いてきません。それでもなお必死に祈っていますと、ふと、私は6年間長期研修生を担当し、多くの人たちと接してきたが、これほど必死に感謝しようと祈ったことがあったであろうかと思ったのです。そういえば、これまでも手に負えない相手には道場を去ってもらっていた。ああ、相手の立場を考えずに、なんと冷たいことをしてしまったのだろうか。道場の玄関には谷口正治先生がご記号された神は愛なりという書が掲げてあるが、それが道場精神の基本ではないのか。私には愛が欠けていたのだと深く反省したのです。すると、ああ彼女はそのことを私に教えてくれるために何度も何度も私に暴言を吐いてきたのではないだろうか。そのおかげで自分の愛が足りなかったということが分かった。やはり実相においては、彼女と私は和解しており味方であったのだ。ありがとうございます。と、やっと彼女に心から感謝ができたのです。それまで空を覆っていた厚い雲が消えて、太陽の光がすっと差し込んだかのように、私の心は明るくなりました。私は祈りをやめて、祈りの間から出ました。 すると先ほどすごい剣幕で私に暴言を吐いた彼女が目の前に立っているではないですか。私は内心、今あなたと和解したばっかりなのに、と思っていると、いきなり彼女が私に、先ほどはすみませんでした、と謝るのです。いまだかつて彼女は一度もそんなことを言ったことはありませんので、私は面くらい、ああ、いや、いいんですよ、と言って、その場を足早に通り過ぎました。私は一人長い廊下を歩きながら、大腸の真珠の通りの体験に感動するとともに、彼女に改めて感謝の思いを深くしたのでした。ここで本日のテキスト、審判前途不屈の実現の96ページから97ページの文章を朗読します。釈迦は二連禅画で沐浴して、湯上がりのさっぱりした気分で、初めて6年ぶりにバラモンの少女から供養を受けて、牛乳のお粥をお上がりになったときにとても美味しかった。お釈迦さんは、その美味しい味わいはどこから来るかと考えられたのであります。そしてこれは物質の味わいではないということが本当にお分かりになったのです。これはあのバラモンの娘が自分に食わしてくれたところの愛の結晶である。恵みの結晶である。今まで全てのものは殺し合いである、憎み合いである、食い合いであるとこういうふうに思っていたけれども、この世界は下に殺し合いの世界ではなかったと悟られたのであります。そう見えたのは自分の僻めであったのだ。全てのものを生かし合っているのだ。拝み合っているのだ、というように、釈迦の心の中で観が展開したのであります。観が展開しますと、今までは苦しみの世界、殺し合いの世界、生存競争の世界であると見えていた世界が、そうじゃなかったのだ。自分がそう思ったからそう見えたのだ。皆生かし合っているのだ。朗読を終わります。何ヶ月にもわたり私に悪態をついた彼女と私とは、現象的に見れば、一見敵対しているように見えますが、神様の世界においては、彼女と私は本来和解しているのが本当なのです。しかし、これは肉眼の目をもってしてはそうは見えない。ではどうしたらそういう世界を見ることができるかと言いますと、肉眼の目を閉じて、心の目を開いて見なければならないのです。神様の作られた世界を、心の目で見ることによって、現象世界にその姿が現れてきます。そういうわけで、彼女の悪態をつくという姿は、私が彼女の本当の姿を見ることが足らなかったからに過ぎません。彼女は私が実相を見る力を高め上げてくださる観世菩薩様だった、つまり味方だったと言えるのです。仏教でいう観世菩薩とは、一般的に良心と呼ばれるような優れた本性がどんな人間にもあって、それがいわば内側から個々の人間に何かを教えることです。次にもう一つ私の体験をご紹介します。私は毎日道場で充実した日々を過ごしていました。成長へのおかげで運命は好転し、良き伴侶も見つかり、家庭を持つことができました。子供も授かり、幸福感に満たされていました。ところが子供が生まれてから間もなくのこと、些細なことで妻と喧嘩をし、私は思わず出て行けと言ってしまい、妻は子供を連れて実家に帰ってしまったのです。私は成長への見教えを学んでいるにもかかわらず、妻が私の言う通りにしないからいけないのだと妻を裁きました。いくら私が帰ってこいと言っても妻の心は変わらず帰ってはきませんでした。この間、私はとても心が苦しく、日々仕事は手につかず、睡眠も浅くなり、ため息が出るような状態になりました。自分だけの問題であれば自分で解決できるものですが、夫婦問題はそうはいかない人生問題の中で一番きついものだと身をもって感じました。そんな状態が続き、私はすっかり気が滅入っていましたので、ちょうどお正月休みもあったので、気分転換するために実家に帰省することにしました。父母や友人に会えば少しは気が紛れるだろうと思いきや、家に着いても出てくるのはため息ばかりでした。そんな晩のこと、父母は私のためにたくさんのご馳走を用意してくれましたが、私の表情は暗く、無意識にため息が出ていたらしく、母は見かねたのでしょう。突然私に、正春、きついだろうが、離婚だけはするなよ。離婚したら子供がかわいそうだぞ、と言いました。その言葉を聞いて、私がまだ幼かった頃、父と母が喧嘩をして、母が泣きながら実家に帰っていく情景を思い出したのです。それまで私は母から愛されていないと思っていましたが、その母の言葉を聞いて、母が離婚しなかったのは、私のことを愛していたからだったのか、 私は愛されていたということが分かり、母に感謝ができたのです。さらに父が母に、そんなことを言うな、今一番きついのは正原なんだぞ、と言ったのです。私はその言葉を聞いて、今度は父が母と喧嘩をして頭を抱えながら悩んでいる光景を思い出したのです。私は母と喧嘩する父のことが嫌いで、父のことを甲斐性なしと軽蔑していたのでした。一番きついのは父だった。それが分からずに嫌い、軽蔑していて悪かったと懺悔ができたのです。神様のお導きだったのでしょう。私は感動で胸がいっぱいになりました。先ほどまで暗い表情をしてため息ばかりついていた私の心に救いの光が差し込んで表情が明るくなりました。そしてこの問題は私が父母の愛に気づかせてくださるために神様から与えられたものだったのかとわかり、私はこの問題に感謝し、妻にも心から感謝ができました。すると、妻の心が急に変わり、それから間もなく可愛い子供と共に私の元に戻ってきたのでした。問題は私にとって味方だったのですが、すぐには味方であるということがわからず、最初はこの問題まるで邪魔な弊害物のように思っていました。そう思っている間は解決しませんでしたが、問題を通して教えてくれている意味を知り、感謝ができた途端に解決したのです。感謝することがとても大切なのです。天地一切のものは一つの神によって作られたものですから、本来一体であり、神様は善でありますから、悪はどこにも存在しないのです。悪はないのです。現象世界にいかなる対立の関係があろうとも、それは神様が作ったものではなく、私たちの悪があるという迷いの心によって、仮に敵の姿になって現れているに過ぎないのです。ですから神様は、天地一切のものに感謝しなさい。そうすれば本来調和している世界が展開してくると教えられているのです。それでは時間が参りましたので、本日の私のお話を終わらせていただきます。